今回はですね、期待値ということについていろいろと、一緒に探究して学んでいこうというふうに思います。はい、で期待値をですね、しっかりこう掘り下げていく中で、なんかその数学という教育の問題点とかにもちょっと触れたいとか、うん、あとはその考える手立てっていうんですかね、論理をこうつないでいく手立てとか、さらにはもう確率、そして信頼性工学みたいな話もちょっとしていきたいなと思います。で、そうすると天気予報、保険、あとは原発のああいう確率の議論とか、ああいうのはなんかちょっとおぼろげに分かってくるかなと思います。じゃあちょっと早速始めていきたいんですけど、ちょっと聞きたいんですけど、期待値って学校で習いますよね。
習います。
ね、なんかサイコロとかでなんかやりませんでした？
やりました。
サイコロの目の期待値はみたいな、
うんうん、
でなんか6分の1、1×6分の1+2×6分の1のみたいな、
うんうんうん、
でなんかくじ引きがありますみたいな、
はい、
期待値はみたいな、なんかもらえるくじ×掛け算みたいな、なんかやりましたよね、
うんう
ん、でみんなそれで受験の時とか、受験はまああんまり確率やらないみたいですけど、なんか問題出たら、ああやって解くんだったっけみたいな、解き方をこう脳の中から引っ張り出してきて、うん、
はい、
なんかわからんけど、こう、計算したら出たみたいな、よかったみたいな、覚えててよかったみたいな、そういう分野になってますけど、はい、これ結構ね、僕らの生活にそれダイレクトに関わってくるのが、
うん、
まあ、ちょっと期待値っていうやつですね。で、今日はそれをしっかりと掘り下げたいなというふうに思います。で、まずですね、ちょっと期待値の計算式がちょっと思い出してもらうといいかなと思ってるんですけど、
うん、
こんなんやるんですよね、学校では。例えば、1000分の1で当たるくじがありますと、
はい、うん、
で当たりは10万円ですみたいな、
うん、
期待値はみたいな、
うん、
じゃあ、10万円かける、1000分の1、
はい、
で100円、期待値100円ですみたいな、
うん、
意味わかります？何か、
いや、わかんないです
100円って何みたいな、
なんで100円が出てきたんかなって思います、
はいはいはい、で期待値は平均値ですみたいなの聞いたことあります？
うんうん。
なんか聞きましたね、平均値。はい、なんか平均値言うとったな、みたいな先生、うん。意味わかんなくないですか？
わからないです
ね。で、今日はですね、それを、もう、なるほどなって、
うん、
もう完璧に分かってもらおうというふうに思います。
うん、
ちょっとワクワクしてします
ね、はい。
で、ちょっとで、じゃあちょっとそれをやっていくときに、なんか単純に答えを聞くんじゃなくて、こう考える手立てを、
はい、
と一緒にちょっとやっていきたいんですけど、まずちょっと、まず直感で考えてみてほしいんですけどね。
はい。
その、今、10万分の1で、100万円が当たるくじがありますと。
うん。
で、一方で、10分の1で1万円が当たるくじがありますと。
うん。
どっち引きます？
10 万円当たる方。
10
万分の
1。10万分の1で100万円当たると。
はい。
10万個くじがあって、はい、その中で1個だけ当たりがあって、はい、で、当たったら100万円もらえる、
はい。
っていうのと、10分の1で、
はい、
10枚に1枚こう当たりが入ってるくじがあって、はい、それ引いたら1万円もらえるみたいな。
ああ、じゃあ10分の1の方。
っていう普通に思いますよね、はい、直感的に。それはそっちだろうみたいな、はい。ところがですね、期待値の計算をしますよね。100万円かける10万分の1ってしたら、10万円なんですね。
はい。
で、10万円ちょっと違うか。10万分の1。間違った。まあいいや。1000万円当たるにしましょうか。10万円分、うん、1000万円。
うん、
1000万円でいいのかな ?10 万、1億円かな ?1 億円かなんかしましょうか。10万分の1で1億円。うん、
はい。
と、10分の1で1万円。どっち
?10 分の1で1万円の方が。
1億円でも。
ああ、1億。そうですね。
まあでもそうなりますよね、はい。じゃあ1億割る10万分の1。はい。言ったら、どれぐらいかな ?1000 万円ぐらいかな。
1000万
円。うん。1000万円と思います、多分ね。1000万円。
うん、
じゃあ期待値1000万円です。期待値っていうやつで言うと1000万円、うん。で、もう一個の方、10分の1で1万円当たるのは、期待値は1000円なんですよ。
ああ。
もう全然違う。万の単位で違うわけじゃないですか。
はい。
でも、これ10分の1の方を選ぶんですよ。大体誰に聞いても、
うん。
なんかおかしくないですか、
うんうん、
期待値がこんだけ もう雲泥の差、
うん、
月とすっぽんみたいな違いがあるのに、
うん、
この悪い方を選ぶんですよ、
うん、
このどうしてか期待値高い方を選ぶべきじゃないですか本当は、
はい、
ってことは何かしらの前提が違うんですよね、
うん、
それを考えてみるっていうことが大事です、
うん、
だから直感的にこうやってしまうけど期待値的にはもう全然違うと万の単位で違うと、
うん、
なんでじゃあこっちを選んでしまうかみたいな、
うん、
じゃあこっちのちゃんとしたその1億円当たる方、10万分の1で1億円当たる方の記事を、
うん、
あ、くじを選びたくなる条件って何なのかってことを考えていくことが大事なんですね、
うんうん、
で、それは何だと思います？今のところ分かります？すぐ
その10分の1を選ぶ方、理由
そうそう、10分の1じゃなくて、
うん、
その10万分の1を選ぶ方が絶対いいわって思う、
うん、
その条件って何だと思います？
ちょっと
そうですね。何があったら？
額が大きいとか。
うん、実は、1兆回くじ引けますって言われたら。
ああ、良さそう。
1兆回引けますって言ったら、
うんうん、
じゃあ1兆回引きますよね。そしたら、1億分の1だから、
うん
1000回は当たるのかな、
うんうん、
で1000億円入ってくるって思いません、
うんうんうん、
で1兆回引いて10分の1だから、
うん、
なんか1000万円ぐらいかななんかしか払い入らないみたいな、
うん、
っていうふうに考えたらこれはなんか空って言って実は複数回っていうやつなんですね、
うん、
要は何回も何回も膨大な数くじ引くっていう前提で考えると期待値で大きい方を選びたくなるんですね、
うんうん、
だからくじでもそんなこと授業で言わないじゃないですか
言わない
くじどっちがいいみたいないやくじってそんな何回もねあの夜店とか行っても、
はい、
くじ引きね、うん、なんか500円とかするじゃないですか、
うん
何回でもいいぞ引いてって言われないじゃないですか。
はい。
なんか、ねだって2回みたいな。だから、なんか、あんまくじ何回も引けないっていうイメージがあって、
うん、
だから1回2回しか引かないんだったら、それはこう10分の1で当たる方を選びたいみたいな。
うんうん、
ところが、こう、ものすごい回数引くってなったら、
うん、
期待値が高い方を選ぶっていうふうになるんですね、
うんうん。
で、ここでちょっと考えてみましょう。平均値の話。
はい。
じゃあちょっと分かりやすいけど10分の1で1万円っていうやつを例えばくじをですね100回引くとしますよね、
うん、
じゃあ100回引いたら10回当たるって大体言えるわけじゃないですか、
うんうん、
10回当たるってことは何万円
何万円当たったら
10分の1で1万円なんで、
はいはい、100回引いたら
100回引いたら10万円当たりますよね、
うん、はい
で、10万で100回引くっていうことだ100回くじをこう引いてるっていうことから考えたら1回あたりいくら当たってると言えるかみたいな、
うんうんうん、
ってなると10万割る100回で1000円って、
うんうん、
こういうふうにしてだから、
うんうんうん、
要はたまに当たるそれをでも1回あたりにこう割り算して1回あたりどれぐらい当たってるという、うん、いくらもらえてるかっていうふうに考えるとみたいな、
うんうん、
平均値ですよね、
うん、
なんか要は平均っていうのはその思考全体で割る、うん、行為を平均っていうわけなんで、
うん、
100回くじ引いたんだから100で割ったって言ったっていう感じで、
うんうんうん、
実はその期待値っていうのはその平均値ですよみたいな話はそういうことなんですね、
うん、
計算の方法が平均値と同じ、
はい、
だからもう一回説明するとその10分の1で当たるくじがあって、
うん、
それを100回引きました、
うん、
じゃあ10回は当たってると、
うん、
じゃあ10回当たってるから10万円もらえてる、
うん、
じゃあ1回あたりいくら当たったと言っていいんだろうかって言いたかったら100で割ると
うん、
1回あたりのこう価値っていうのは、
うん、
その100で割ってあげればいいわけでって、
うんうんうん、
じゃあその1000円だとするじゃないですか、
はい、
じゃあその時にくじが1回3000円って言われたら、
うん、
いやいや期待値下回っ より9時の方が高いからこれ絶対損するじゃんみたいな、何回も聞いたら損するじゃないかっていうことが分かるわけですね、
うんうん、
っていうふうにして平均値って言ってるのはそういうことです、
うん、
でこんなふうにしてその複数回っていうのはめちゃくちゃ大事なんですね、
うん、
確率を実は議論するときには大前提として何回もっていうことがある中でしか確率の話をしてはいけないんですね、
うんうん、
ここがポイントです、
うん、
確率で議論するにはもう何回もっていうときにだけ正しい議論とか、意思決定ができるんですね、
うん、
じゃあそこから考えてたら例えばですよ、天気予報あるじゃないですか、天気予報、はい、70% の確率ですみたいな、
うん、
今日、
うん、
70% の確率です、どうしよう、デートで USJ 行くかどうしようかなみたいな、
うんうん、
70%、いや降るかも降らんかもみたいな、
うん、
で、ここでポイントはですよ、さっきの複数回って考えたら、
うん、
70% の日にですよ、
うん、
100回行くと、まあ、70回ぐらいは雨に降られるっていう意味なんですね、
うん、
今日どうなのっていうのは分からないんですよ、
うん、
全然それには答えられないわけですよ、
うん、
100回行くと100回ぐらい行くとなれば晴れのその、まあ、100回行ったうちのまあ 30% だったら 30% の、 その雨の日の時に100回行くんだったら、まあ、30回ぐらいは雨でもしょうがないよねみたいな、
うん、
受け入れようみたいなことは言うとしても、
うん、
こう初めてのデートで今日どうするみたいな時には、うん、あんまりこう天気予報で意思決定してももうどうもならないっていう、
うんうんうん、
そのいうことですね、降るか降らないかは本当にわからないっていう、
うん、
まあ、そういうふうにしてその正しい意思決定とかいうふ
う
にはならない、
うん、
お願い神様ぐらいのレベルですね、
うん、
言って1回とかだと、
うん、
だから確率っていうので考えたいときは複数回っていうのがまあ非常に大事ですよと、
うん、
じゃあちょっと USJ で考えて、はい、デートでじゃあ 70% でもお互いが休みが取れたのは今日だけ、
うん、
で毎回行くって計画立ててました、
はい、
どうしますか。
行きます。
行きます。どうやどでそうなるじゃないですか、
はい、
じゃあもう雨降る降らないもはもう決められないんだから、
うん、
その雨対策をするっていうシンプルな解決策があるわけですよね、
うん、
で雨対策で傘持ってきゃいいわけで、うん、カッパ持ってったりとか、
うん、
その時の傘がなんかすごいいい感じの、
うん、
なんか軽い邪魔にならない傘とか、
うんうん、
でもし降った時にその傘開いは1個しか持っていかないとかいうことで逆にチャンスを作るとか、
うん、
ね、そういうふう なんか方法でこうリスク回避をするしかないっていう感じですかね、
うん、
だから複数回だったらそういうことが言えると、
うん、
だからまあ逆に USJ をやってる側からするとこう年間のこう降水確率とかから考えてだって何回も開いてるわけですよ本人は、うんうん、USJ 自体は、
うん、
なんかどういうふうなその対策を練るかみたいな時には確率が非常に役に立つわけですね、
うん、
でもデートで今日特別な日っていう人にとっては確率はそんなに役に立たないっていう、うん、こういう構造がありますよと、うん、全てはその前提としてその数、
うん、
限りなくやるっていうことが大事ですよと。でこれはもう本当にシンプルな考え方なんですけど例えばですねあのマーケティングとかで AB スプリットテストとかがあるじゃないですか、うん、でそれは何かっていうと、まあ、例えばその広告を出した時にどういう文言で出すと、
うん、
そのクリックされやすいかとかいう時になんか3行ぐらい文言があったら1行目だけ違う言葉に変えてみて他2行一緒にしてどっちがヒットするかみたいなテストをすると、
うん
でこの時にどっちがいいを判定しようと思ったら回数がいりますね、
うん、
何回もこう広告を出して、
うん、
もうそれこそなんか1000回とか出してたくさん見てもらってクリックしてもらってでその時優劣を決めればいいわけ で、
うん、
で数がいるってことですね。こういう AB スピードしようと思ったら数をやらないと結局は判定できないとか、
うん
でもそれを全然意識がなかったらこう広告を出すのお金もったいない これはもう、なんか絶対成功する方法を探してみたいな、
うんうん、
無理ですよね。それより早く安くテストする方法を考えた方がいいし、
うん、
こう結構こう数っていうことに注目するっていうのはかなり大事です。
うん、
で、そうやって考えたら、例えばですね、なんだっけ、保険、
うん、
保険ってあるじゃないですか。
うん、
で、なんかあの、車の保険とか、
はい、
あれってなんか、どれぐらいかな、まあ、年間4、5万円とか、もうちょっとするかな、まあ、プランによったりとか、その事故歴によって値段は違いますけど、まあ、4、5万円、まあ、5万円でもしますよね。で、掛け捨てって言うんですけど、5万円で1年間何もなかったとするじゃないですか。で、何もなかったからって帰ってこないみたいな。
うん、
で、よくよく考えたら、ほとんど自分が事故することは、もうほとんど稀にしかないと。
うん、
で、だから、こんな無駄なもんはないみたいな話があるわけですよ。
うんうん、
で、ここで大事なことは、運転手側は、何ですかね、たかだか365日なんですよ。
うん、
個数、回数は。
うん、
だ確率運転の議論をするほどの数がないんですね。
うん、
で、毎日乗ってるわけでもないから、
うん、
もっと少ないじゃないですか、
うん。
で、確率を使ったことで得するのは、保険会社側ですね。毎日車を乗る人がなんか何十万人とかが加盟者何百万人とかいたら、その確率どれぐらいの人が事故してどれぐらいのお金払わなきゃいけないかとかいう数字から一人ずつからはこういうふうにお金をもらおう、そしたら十分利益になるとかいうことを判断して、そしてその予想通りになるのは保険会社側、
うん、
だから個人はそのそもそも期待値で議論することが間違ってるっていうんですかね、
うんうん、
回数少ないから議論のしようがないっていう、
うん、
でそこで大事になってくるのは、もしもの時にこう5万円ぐらいだったらもしものために払ってもいいやって思って払うかどうかっていう意思決定だけですね、
うん、
でちなみにですね、この意思決定についてはどんだけ人工知能とかが発達して頑張ってもこれは原理的に解けない問題なんで、論理的には、
うん、
あの決定のしようがないです。
うん、
どうにもなんないです、
うん、
もしとか言うと考え出すと、
うん、
でこう不確定とかその不確定な問題って言ったりするんですけど、まあ、解けないので僕ら人間はどうしてかというと、感情で決めます。不安だから入る、
うん、
以上でも実は感情があるから、この不確定な問題に対して論理的に答えが出せない問題に対して結論を出せちゃうというのが、まあ、僕らの脳のすごい強みですかね、
うんうん、
コンピューターにお願いしたらずっと計算して、うん、どうしようみたいな解けません、確かに解けないねっていう話なんですけど、というふうになるって感じですかね、
うん、
でなのでまあそういうふうに考えた時に、まあ、とにかくこう期待値っていう考え方を持って複数回っていうレンズを通してですね、物事を見るっていうのが非常に大事ですよということです、
うんうん、
でじゃあですね、もうちょっとそこからこの言葉の意味からもうちょっと考えてみると、あとリスクっていう言葉がありますね、
うん、
損害とリスクはちょっと違うんですね、
うん、
損害っていうと本当に起こった被害じゃないですか、
うんうん、
でも実際その損害が発生するにはなんかある種の確率があるわけですね、
うん、
リスクって言ってるのはその損害の期待値ですっていう言葉で今通じましたね、
はい、
これが大事、これが大事です、
うんうん、
だから損害は実際に起こる被害の額とか、うん、その量なんですけども、
うん、
リスクって言ってる時はそれの期待値を指すので、リスク管理って言ってる時は、
うん、
こう基本的にはこう確率の世界で考えるっていうか、
うんうん、
で意思決定していくみたいなことがリスク管理ってやつですね、
うん
っていうことで考えていくと、まあ、損害の期待値とかいう言葉が、ああ、そういうことかっていうふうになると、
うん。
これは大事。なんか、わかります、
はい、
期待値っていうのはちゃんと分かってくると、損害の期待値がリスクですよと、ああ、そうか、みたいな、
うんうん
う
ん、
ふうになっていくってことですかね。
うん。
うん、ちょっと賢くなったって考えます、ね。はい、
最初の僕の混乱っぷりがそうだと思
います。そういうふうにして、こう、実はこういう言葉一個ずつしっかり理解していくと非常に、はい、あの大事です。
はい、
で、 あとですね、まあ、ここまで分かったら、うん、もう一回サイコロの話に戻りたいんですけど、
うんうん、
サイコロの期待値はとか言ってる時は、サイコロの目が、なんか、1,2,3,4,5,6 ってあるじゃないですか。
はい、
そいつの、その、なんか、1×6/2×6/1とかやってやるんですけど、あの計算は。はい、
うん、
あれで、なんか 3.5 ぐらいなのか、なんか、てか言うんですけど、
うん、
意味わかんないですよね。
うん、
もう何をやってるんだみたいな。うんうん、で、あの時の期待値っていうのがなんか曖昧で、
うん、
要は、なんか1を1万円と思えばいいんですよ。
うん、
2が2万円、
うん、
3が3万円って言って、目の数が万円って思って、1万円、2万円って思って、
うん、
で、1が出たら1万円もらえる、
はい、
くじ。2が出たら2万円もらえる、サイコロって思って考えてあげたら、
うん、
こうサイコロ振ると平均して、どれぐらいもらえるのかみたいな、
うんうん、
10回振ったらどれぐらいもらえるかみたいなことを計算したいときに役立つわけですよね、
うん、
じゃあサイコロって6分の1出るじゃないですか、
はい、
そのこう振ると、
はい、
6分の1の確率でどれ全部が出るわけで、
うん、
ってことは、また仮に6回出て全部別々が出たとして考えればいいわけですよ、
うんうんうん、
じゃあ1万円が出る確率、まあ言ったら1万円足す2万円、3万円、4万円、5万円、6万円足しますよね。何本なんだ、はい、1足す2で3、6、10、
うん、
で10、
21ですか。
21か。
はい、
で、いうふうにしてそれ6回みたいな。
うんうん、
で、割ると大体 3. 点何本になりますかね、
うんうん。
っていう感じです。それで一緒に計算した結果はみたいな、
うんうん。
いうふうにして考えていくと。大体雰囲気、
うんうん、
近似ですけど、で、そんな風にしてやったら大体近い値が出るんですけど、
うん、
まあ実際は 1×6/1、
うん、
で 1×6/1 足すってやっていくんで、もっとややこしい数字になりますけども、まあでもそんな感じです、
うん、
で今みたいにそのなんだっけな、こう複数回という概念があったら、
はい、
計算とかも考え出せるじゃないですか、自分で、
うん、
で、じゃあ今サイコロなんで6分の1って言ったら分かりやすいですけど、
うん、
これがなんかサイコロがなんかもうちょっと確率がバラバラだとしたりとかしたら、
うん、
わけ分かんなくなってきますよね、
はい、
だから計算式がしっかりあれば、
うん、
そのなんか6がよく出やすいとかやったら、
うん、
その6がよく出やすいサイコロだからこうで、その解散があんま出づらいとかだったら、
うん、
そこの数字変えて計算式作れば、
うん、
ちゃんと100回ぐらいやるといくらもらえるんだっていう予想がついたりとかするっていうことですね、うん、複数回の時にどうなるのっていうために期待値が役に立つわけですね、
うん、
でこんなようにしても世の中でこうなんか期待値っていうのがあることによって予想が立つ、複数回した時にそれに予想にぴったり合ってくるよっていうことですね、
うん、
でじゃあまあそういうふうにして複数回っていうふうにね概念がもうすっごい大事なのがよく理解できたと思うんで、うん、じゃあもうちょっとこうその応用で難しい話をちょっとしてみたいんですけど、
はい、
建築業界では何年か、まあ十何年前なんですけど、まあ、アネハ事件とかあってですね、
はい、
実はこう鉄筋が少なかったとかいろいろあって、うん、でもなんかそれが通っちゃって審査を。で、問題になったりとかしてましたけど、うん、あれ性能設計っていう世界なんですけど、
うん、
まあ、どういうことかっていうと、まあ、こう考えてるのかな。まずすごい丈夫な建物を建てるとメンテナンスコストが下がると、
うん、
毎年の維持費用が。で、弱い建物を作ると毎年のメンテナンスコストは上がると、
うん、
だからでもトータルで考えると、
うん、
すっごい丈夫なもん作るってなったらまあまあ高いお金かかるじゃないですか、
うん、
そうするとメンテナンスコストは低く収まると。一方で弱いもん作ると、
うん、
毎年のメンテナンスコストはかかるからトータルで考えるとそれはそれで高くつくと、
うん、
じゃあちょうどいいバランス、
うんうん、
初期費用ですか、初期費用がをもうちょっと下げてあげたりとかしたら メンテナンスコストこれぐらい上がってみたいな、そういう式を考えるわけですね、
うん、
でそれでちょうど一番安くなるところの性能を探して、
うんうん、
そこで設計するみたいな性能設計ってやつなんですけど、
うん、
まあ、こういうのが導入されたりとかしてて、でその結果ですね、まあ、メンテナンスコストある一定の、性能を維持する、まあ、なんかそのメンテナンスコストと初期費用みたいな見積もりを出して、まあ、計算するのがごちゃごちゃで、この辺の性能で作っても大丈夫みたいな、
うん、
でやるんですけど、その初期費用とかメンテナンスコストの見積もりをちょっとちょろまかしたりとかすると、
うん、
すごい性能低かっても良かったりするんですよね、
うん、
で大丈夫みたいな、
うん、
でなんかそういうことをして、でもやらこしいんですよ、複雑になってくるから計算が、
うん、
したら審査側もよく分かんないみたいな、なんか通しちゃったみたいな、うん、そうかそういう計算なんだなって言って、で学校では習ってないし新しくできたし、うん、役所の人たちも一応研修が結構でよくわかんないみたいな、
うん、
で通しちゃってみたいな、そういう問題があったりとかして、でもあの性能設計とかも実は背景としてはものすごいたくさん建物建てた時にはああいう設計でした時に国側としてはすごくコストを下げられるんですね、
うん、
だから性能設計みたいなことをやる時にそこら中にある電信柱とかだったらそうした方がいいわけですけど、
うん、
自分が住む家は性能設計しちゃ嫌なんですよね、
はい、
だって自分一人で家、ね、なんか一生になんか100個ぐらい家建てるとかだったらいいですけど、性能設計、
うん、
そのうち地震で倒れたりとか、
うん、
まあ、1個ぐらいいっかみたいな、
うんうん、
でそういうわけではないから、その性能設計はあの個人の建物とかには使わない方がいいんじゃないですかみたいな、いやなんか建築学会 その信頼性工学みたいなワークショップ行ったらそんなこと言ってたんですよね、個人の家にもみたいな勢いの、うん、で僕ははいって言って、僕は言せてですと、自分ちが性能設計されるのはって、
うん、
いやあのこれぐらい金かけるとこれぐらいの性能ができるよっていうのを見てたら、
うん、
大体ああいうのってテレビと一緒で、
うん、
急にどこかからめっちゃ値段高くなったりするんですよ、
うん、
そのちょうどいい分岐点とかまであの予算を組みたいですと、
うん、
予算はある程度フレキシブルだから、
うん、
まあ、これ以上かけてもしょうがねえかと、あんまりこう性能が上がったりしないから、まあ、ここでいいですって言って、
うん、
それで作った場合は諦めつくから、
うんうん、
そういうことはしたいけど、なんかこう性能設計で大丈夫とか言われて、なんか性能見積もり小さくされて、こう知らないうちに安全性下がってて、で地震できて、いやでも性能上確率上、
うん、
これで全体で考えて安くなってますかって言われても納得いかないですからね、うん、とか話をしたりとかしてて、
うん、
でなんかその学会とかでどういうことみたいなのって、いやいやだからって言って、こうだ学会の議論の中でも意外に何人もの人が期待値がちゃんと理解しなかったみたいな、
うん、
そういう計算をして出してそれが正しいものみたいな認識で、
うん、
いかにそれを広げるかみたいな話でなってて、うん、いやいや個人は確率で議論できる世界じゃないですよみたいな、
うん、
異を唱えると、何言ってんだお前みたいな、
うん、
でよくよく説明していくと、え確率ちょっとの期待値とかの前提とかがなんか共有してないんですけどみたいな話になったりとかしたのが昔あったっていうんですね、
うん、
意外にこういう一個ずつ綺麗にこう丁寧に押さえとくっていうのは、あの陰性とかでもしなかったりするんで、しっかりやっていくと、うん、あの大事なことですね、
うん、
複数化っていう概念です、うん、はい、でそれが分かればですね、結構こう計算式とか見てもまあまあ分かったりとかしてきますので、
うん、
ぜひぜひ押さえておいてくださいということです。ではですね、まあ、あのざっとこう期待値ということを通してこう確率の世界ちょっと踏み込んでもらったりとかしたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと最後ちょっとまとめをしたいと思うんですが、
はい、
今ここでちょっともうちょっとこう今確率期待値っていうのからもう少し引いて考えてみたいんですけど、
うん、
要するに今やったこう考えるプロセスみたいなので振り返ってみたいんですけど、
うん、
それでいくとまずこう直感的に考えてみた時に、なんか合わないと、
うん、
あれおかしい、なんか何が前提が違うんじゃないかって疑ってみて、うん、どういう前提があれば、どういう条件が揃えば、
うん、
期待値が正しい選択として現れるかみたいな考えてみた時に、
うん、
複数回っていう前提があればいいって言って、でその前提があったら期待値を高い方を選ぶのが当然みたいなになってきて、 じゃあ複数回っていう前提が弾けるものと弾けないものがあってみたいなことを考えていくと、意思決定とかいうことについてよく分かってくるし、でそういうことが分かってくると、そのリスクっていうのは損害の期待値ですとか言われた時に、ああはいはいはいみたいな、だから複数回の世界の話のねみたいな、リスク管理みたいな、たった1回のっていう、だから原発とかのああいうその未曾有の地震とかではリスク評価っていうのではなかなか対応できなくて、もういざ、まあ、フェールセーフとかフェールストップとかいう考え方があるんですけど、最悪こう想定しないことで電源とこに水がバーンって来た時にでも最悪止まるっていうような仕組みの方が大事とかいう、あの USJ 行く時に、あのアイアイ傘になる傘持ってくみたいな、そういう対策の方が大事で、全然次元の違う対策をしないとダメですよっていうことが分かったりとかして、確率論で議論できないところは確率論じゃない対策の方法を考え出すみたいな、まあ、それがまあ、あの原発の間ではできてなかったわけですけど、まあ、そういうふうなことが分かってくると、まあ、有意義な議論ができるかなみたいな、責任者とかではなくて、そもそもその考え方として、その確率の世界では捉えられない現象に対しては違う方法とか違う次元、全く違うそのパラダイムというかフレームの解決策を考え出して、それによって対策するっていうことが大事ですよとかね、そういうことがこうだんだん分かってくるかなというふうに思います。ではですね、ぜひちょっとまあ何回か聞いてもらって、でウィキペディアでこう期待値とかで検索して計算式とか見てもらうと、まあ、なんか最初の方はあの確率変数の話してるので難しいんですけど、もうちょっと読み進めたりとかしたら結構分かるところがあると思うので、ちょっとぜひ、チャレンジをしてみてください。